101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。桜のシーズンも一段落というところでしょうか。皆さんは今年の花見はどこでされましたですか。西宮の町で、桜の、まあ、あまりこう 見られないというところはなくてですね、西宮の市の花ですから、本当に町中どこへ行ってでも桜に出会えるというのが西宮の特徴なんですけれど、さて皆さんはどちらで今年の、桜の満開をご覧になったでしょうか。もうあちこちいっぱいありますんでね、初めの頃はどこに綺麗な桜があるやろうって僕も走り回ったりしましたけれど、本当に近くで見るのがいいなという感じになってまいりました。それにしましても、まあ、万千谷はもとより宿川堤、これはもう日本の桜の百花線の中に入っているという名所の一つになっております。それから北山ダムの桜もなかなか良かったですね。真っ赤な花でしだれの桜がずっと行列している姿っていうのもなかなか良かったですし、それから皆さんはどちらへ行かれたでしょう。苦楽園から宿川堤をずっと下がって行かれたでしょうか。あるいは、それ以外に兜山の森林公園とか、あるいは向こう側堤もありますし、それから、本当もう桜がちょっと、10本ほど固まって咲いてたらもう本当に賑やかな感じになって心がウキウキしてきますから、町の近くのお住まいの近くの公園で花見をされた方も大勢いらっしゃるでしょう。あんまり人は来えへんけどな、この川の横にちょこっと咲いてる桜がええねん言うてお弁当持って行かれた方もいらっしゃるかもしれません。そういうお花見のシーズンがちょっと終わったところで、博士課記念酒造博物館では桜に関する展覧会が今開かれておりまして、ちょっとここ覗いてもらったらいいんじゃないかなと思うんですけれど、笹部慎太郎さんの残された数々の資料、笹部慎太郎さんって何やねんという人もいはるかもしれません。そのあたりのことも含めて今日は博士課記念酒造博物館、大浦さんという学芸員さんにお話を聞いてみたいと思ってやってまいりました。大浦さん、こんにちは。
こんにちは。
まあ、毎年といえばそうなんですけれど、こちらの博物館で収蔵されている、笹部慎太郎さんの資料を市民に公開されて、まあ、その年その年趣向を凝らしてやられるので毎年来ても面白いんですけれど、今年もこの時期にやられる。今年のタイトルは何ですか。
はい、今年はですね、はい、ある桜男の物語、桜と歩んだ笹部慎太郎ということで、まあ、笹部慎太郎さんに焦点を合わせた展示にしております。
なるほど。ある桜男ですか。な、桜に一生を捧げた男という方ですよね。
そうですね、
市民の皆さんにも桜男とは何や、笹部慎太郎とはどんな人間やということをちょっとご紹介いただけませんか。
はい、笹部慎太郎さんはですね、明治20年の生まれでして、はい、昭和53年91歳まで生きられる、まあ、非常に長生きされた、
長生きですね、
されたんですけど、その人生のほとんどをですね、桜に捧げたような方でして、うん、大学時代に東京帝国大学に行かれるんですけれども、
はい、
その時に在学中にですね、桜についてですね、非常に興味を持たれまして、
はあ、
そこから亡くなるまでずっとですね、桜桜桜という人生でございました。
東大に行かれて、今の東大ですよね、 それでその学生の頃からずっと死ぬまでということですか。すごいですね。よほど強い関心をお持ちやったんでしょうね。
そうですね、特に職業という職業には疲れずにですね、もうこれに決めたらこれという、お父さんからそのような、薫陶も受けたりしてですね、立身出世よりもそういった日本の文化に関係するような、桜ですね、笹部さんの場合は桜について、一生捧げることになったということになりますね。
出身地が
大阪、
ね、大阪 で91歳まで生きていらっしゃって、その間ずっと桜に関わってこられたという方なんですね。別に職業っていうのはなかったわけですな。
そうですね、大学出られてすぐに犬飼剛さんに疲れたこともあるんですけれども、もう肩書きという肩書きはもうほとんどなくてですね、とにかくそれこそ桜男が肩書きのような人ですね。
そうですか。よっぽど桜を好きやったんでしょう。何か日本人の心みたいなものを桜に求めてらしたのかもしれませんね。
そうですね、おっしゃる通りでして、日本人の心に響く桜を、水滅させたくないとかですね、あるいは非常に江戸時代に盛んであったので、それ以上に持っていきたいと、そういったことをですね、後におっしゃってますね。
そうですか。オールさん、それじゃあこちらにある資料をずっと調べられて、笹部さんのことに詳しくなられたいと思いますけども、たくさんの資料がこちらにあるんですね、
はい、
書かれたものとか日記とかあるいは記録とかいうのもたくさんあるんですか。
そうですね、特にご自身が整備された益楽山荘というですね、演習林があるんですけれども、それに関わる記録ですとか、あるいはもう桜についての原稿類、もう非常にたくさん書かれていますね。記録マンというような感じですけれども、
読んで調べるのも大変ですな。
もうまだまだ整理が追いつかないような状況ですんで
名前は何度か聞いたことあるという人は大勢いらっしゃると思うんですが、具体的にそれじゃどんなことされたんや、なんでそんな偉いねんということを、まだよくお分かりにならない方もいらっしゃるかもしれません。笹部さんの功績といいますか、残された足跡といいますか、そういうものをいくつかご紹介いただけたらと思います。
そうですね、この桜という意味では特に有名なのが大阪の造幣局の桜の通り抜けというのは皆様ご存知かなと思うんですけれども、今あして桜の通り抜けがあるのは実は笹部慎太郎さんの努力も実はあるということですね。
そうなんです。どういう形で、あれ関わられたんですか。
はい、桜の通り抜け自体はですね、明治の16年に、始まっていくんですけれども、その後ですね、大阪が工業化が進みますと、大気汚染等々、問題が起きてきて、その大気汚染に非常に桜というのは敏感であった
んです。弱いんですな。
で、弱ってきていたところに、大阪の造幣局の方から笹部さんの評判があったので、依頼がありましてですね、この弱った桜を何とかしてくださいと。
もうその頃には桜の手入れといいますか、保護といいますか、ことでは笹部さんは有名な方やったわけです
ね。そうですね、もう非常に有名でして、でそういった依頼がありましたんで、昭和11年にその依頼を受けまして、で昭和13年以降ですね、弱った苗をですね、木をですね、新しい苗と植え替えたりですね、そういった努力をされてですね、今へつながっていくという、そういう形ですね。
じゃあ保存の仕方、手入れの仕方、守っていき方などもご指導あったわけですな。
そうですね、もうなかなか実地でできる人というのが、机上ではいろいろいるというふうに、当時の笹部さん自体にもお話しされてますんで。
それから他には大きなお仕事っていうのはありませんか。
そうですね、特に今でも見れる桜の事業と、そうでないものといろいろあるんですけれども、見れるものの中で言いますと、松川桜というですね、
松川桜、これどこですか。
これ岐阜県のですね、
岐阜、
三幌ダムというですね、白川の方へ行くところにですね、大きなダムがあるんですけれども、そのダムが建設されるときにですね、建設予定地に 大きなですね、桜樹齢それこそ300年とか400年とかいうレベルの桜がありまして、まあ、それをまあ救ったというですね、はあ、実はそういうお話が。
どんなふうに救ったんですか？これダムやから水没しますわな。そういうところなんでしょう。
そうなんです、はい、あのまあ、ダムをですね作るとですね、まあ、水没してしまいますので、そのダム湖の上にですね、はあ、桜を移植しようと。
その400年も経ってるものを。
そうなんです。まあ、笹部さん自身ですね、非常にあの厳しい状況になるだろうということで、内心はなかなか難しいなと思って
心配しながら、
引き受けたというところもあるんですけれども、
この木をなくしたらもったいないという気持ちがあったんでしょうね。
そうですね、あの笹部さんもそうですし、うん、その依頼をされたですね、はいはい、あの高崎辰之助さんというですね、あの電源開発の、まあ、当時の総裁なんですけれども、
ダムを作る方の人です
ね。そうですね、まあ、ダムを作る側といえばもうね、一般的にはもう自然を破壊するようなそういう印象ですけど、彼は非常に自然を愛しているような人でして、
いい人やったんですな。
でそれは笹部さんももう認めるところでして、はい、まあ、そういった、まあ、その高崎さんの情熱、そして、あの彼は政治家でもありまして、あのそれこそ中国やソ連との交渉もやってたりしてたんで、その外交術でですね、まあ、あの引き受けたとまあそういうところですね。
そうですか。でそれを残された、じゃあもう大変な努力を、工夫をし努力をなさって残された。
そうですね、あの、まあ、それ残したおかげもあってですね、うんうん、ダム湖 の沈んでしまった町に住んでた人たちも、うん、まあ、非常に喜ばれたと。
そりゃそうですよ、ですね、ある意味シンボルでしょうから。
そうですね、
いや400年から上、今でしたらもう400年以上になっていると思いますが、そういう大木が移植されて今も元気に見られるよという、そんなことをされた方なんですね。
そうですね、
その時の写真が今こう僕の目の前にあるんですけど、大きな木ですなこれ。
そうなんです、もう
なんかもう根っこだけでもこれ根っこを掘り出しておられるところ、はい、あの根を撒いて移植される前の状態でしょうけど、はい、直径で10メーターぐらい根っこだけで。
そうですね、
これをどうしても出上がったよという気がしますけど、
それこそダムを作るための重機を総動員して、初めはヘリコプターで持ち上げるとか言うてたんですけど、もう重たくてしょうがないんで、
とてもじゃないが上がらんでしょう、
コロをずっと引いていて
すごいことをされたんですが、まあ、それが大きな功績として今でも残ってますよということですな。まあ、西宮とも縁で言えば、西宮にも随分いろんなことをしていただいたようですけど、何か一つぐらいはあのご紹介ありますか？
そうですね、あの先ほどおっしゃったあの万字谷の桜事業なんですけど、
はいはい、これお風呂からね、花見といえば万字谷って、西宮の市民はね、あそこでも通り抜けやってましたからね。
ああ、なるほど、はいはい、まあ、あそこもあの大正時代に水道ができた時に桜を植え始めたんですね、
は
あ、で、まあ、まあちなみにですけどもね、はい、水道の敷設の時はあのこの酒屋が寄付したりというところがあって、まあでまあ、その頃からの縁なのかもしれないですけれども、で大正時代にまあ水道ができて桜を植えると、はいはい、でその後30年後にまあ記念してですね、そこをまあ桜の名所にしようという、そういう事業がまあ起こるんですけれども、その時に苗とかですね、うん、をまあ植えてほしいと、うん、依頼された西宮さんが依頼された先が笹部さんであったというところですね。
ねえ、で未だに西宮は桜にこだわって市の花を桜に決め、いっぱいあっちこっちにもしないあっちこっちに桜を植えて、西宮市全体が桜の名所ということになっているわけですね。
そうですね、もう兜山ですとか、はい、あるいは宿賀堤ですね、
そうなんです
ね、そういったところの、まあ、管理指導を認められて、まあ、市民文化賞も笹部さんは受賞されたと。
そうでしたね、市民文化賞を西宮市が差し上げて受け取っていただいたということが記録にありますね。あ、その賞状もここ出てますね、
はい、
いきさつも全部書いてあります、
はい、は
あ、で今、まあ、あの笹部さんのざっとしたご紹介いただきました。でまあ、西宮とは随分縁が深くなったということもあって、 お手持ちの資料が全部こちらに残されているということなんでしょうけど、その残された資料っていうのはものすごく多岐にわたるらしいですね。
そうですね、まあ、今回の展示をご覧いただいても非常にしもう何がどれだけあるのかということなんですよ。もう
ごく一部が出されているという。
そうですね、総数で、まあ、約5000点ということなんですけれども。
5000点もありますか、
まあ、数え方によってはもっと増えるだろうという。
なるほど、そうそうそう、一つずつのものが束になっていこうということもありますから、
は
い
は
い、
まだ未整理のものもあります
ので、ね、あ、そうですね、じゃあ、まあ順番にちょっと拝見したいと思いますが、今お話を聞きながら館内歩きながらあのお話聞いてるんですけれど、あの一番最初の部屋はあの笹部さんご自身のご紹介みたいな、
そうです、ね、
学生時代からの写真とか、はい、あるいは先ほどお話に出た松川桜の、資料とか、あるいはのその他の、まあ、桜に関わって笹部さんが仕事をされた、まあ、あのいわば功績みたいなことがありますね。その次に奥の部屋へ移りますが、こちらはガラッと雰囲気変わりまして、ガラスケースの中に軸があります。さすがに桜ばっかり図柄は全部桜ということでもう統一されてるみたいですね。あ、この中でいくつも、まあ、みんな綺麗な桜なんですけれど、ちょっと目に留まったところから行きましょうか。三隈忠隆さんですか。
あ、これは三隈、そのまま読みます。志向という。
志向さん、はい、志向さんです、
はい。はい。という人
です。この方の軸が桜の、すんなりした桜ですね。桜の絵が描かれた軸がかかってます。この方とても上手な方なんでしょうね。
そうですね。この三隈志向という人はですね、すごくあの、我々の中では非常に重要な人物でして、はい、あの江戸時代にですね、あの桜だけを描いていたですね、画家の人たちのことを、まあ、三隈派というふうにですね、まあ、名付けてまして、
桜ばっかり描く、グループですか。
グループがいるんです。あの狩野派とかいろいろあるじゃないですか。
あ、はいはい、
ああいうのの三隈派という人たちは桜しか描かないんです。
それだけに桜については上手やと。
そうなんです。
専門や。
その始めた人がこの三隈志向という人でして、まあ、笹部さん自身このですね軸非常に気に入っていると。
あ、そうですか。あのキャプションの横に笹部さんの残された文章がちょっと特出しでこう全部書かれて、あの見せてくださっているんで面白いですね。そんな中に感想もあるわけですね。
そうですね、うん、今回はその感想の中でですね、特に笹部さんが、まあ、気に入っていたり、あるいは思い入れがあるというふうな記載があるものをですね、出したということです。
選んでされた、はい、ああ、そうじゃあ、まあこれなんかはもう随分気に入っておられたっていう。
そうですね、
ですね、はい、なるほどね。いろいろ笹部さんご自身の手になる文章が、この桜の図について感想文として書かれている。それがここに出てます。その隣は
こちらは三隈露光と言いまして、はい、妹さんです。
先ほどの志向さんの妹さんです、
はい、
この方もやっぱり桜ばっかりを描いて
らっしゃる。そうですね、三隈志向さん、三隈露光さんとです、まあまあ、ああ妹でありながらお弟子さんみたいなところもありますんで、
墨だけですけどいろんな色がこう目に浮かんでくるような桜が描かれています。その次はこれも露光さんの作ですね。
ですね、
八重桜、八重桜、はい、それからその次は
今度は広瀬海院さん。
広瀬海院さん、これはあの太い幹にちまちまとこう桜が花を開いている様子が描かれていて、あ、こういう風景あるなあと思いますね。
そうですね、
太い幹やのに小さな枝がちょこちょこっと出ていて、その枝にだけ花が咲いているという、
そうですね、
可愛らしい桜に見えますが、そういう図柄を描いていらっしゃる広瀬海院さんで、その方の作品のいくつかがこうありますが、この方なんか特別の方なんですか。
そうですね、あの今ご覧いただいていますのが近中左近桜の図になりまして、
近中左近桜、はい、はい、
これがあの、まあ、御所のですね、
はい、
あの京都の御所 の、 あの左に桜、右に立花というのが、まあ、植えてあるんです。
はいはい、
この左にある桜を描くことを初めて許されたのがこの広瀬海院という人でして、で実際にそれを描いた作品がこちらということになります。
あ、そう、これ山桜の絵なんですけど、 あんまり大きくない枝に花がたくさん咲いていて、まあ、その横には、まあ、脇にはずっとこう茶色い桜の葉っぱが出ていますよ、花と葉っぱが一緒に楽しめますよという形のいい枝ぶりで描かれた山桜なんですけど、五所の桜の絵って勝手には描けない、
やっぱりたっといい感じ
で、お許しがなければ描けない、でそれを許された方っていう、
そうですね、やはり三隈志功以来の桜を描き続けたというところがあるんだと思いますね。
そういう方の絵も出ています。それから、まあ、いつもこの時期になると拝見できるんですが、床の間がしつらえてありまして、その床の間の釜地が黒い漆塗りなんですけど、まあ、こっちから見たら普通に黒い釜地なんですけど、実は手前のところに懐中電灯を置いてありまして、これで照らしてくださいと書いてある。照らしてみると、なんとこの黒い漆の中に桜の模様がブワーッと出てくる。これはもう初めからそういうふうに描かれているというものなんですね。
はい、そういう狙いで、はい、
なかなかの趣向ですね。で、別の反対側のガラスケースには今度は書の軸がいくつか並んでいて、もちろん桜の花の絵もあるんですけど、ずっと奥の広い場所に一段高くして屏風が飾られています。6曲の屏風なんですけど、これは何か珍しいもの。
そうですね、こちらもですね、先ほどご紹介した広瀬寛院さんが描かれた、まあ、作品でして、
はい、
まあ、前期と後期で、まあ、入れ替わりまして6曲一層になるんですけれども、はい、こちら36種類のですね、桜が、まあ、両方見ていただくとご覧いただけるという形ですね。
ずいぶん種類にたくさんあるわけですね。
そうですね、まあ、その中でも選んだ上のこの36種類、
ね、わーすごいな。みんな山桜なんですけどね。
そうですね、
なんとも言えんこう渋い感じの桜が多いと思います。まあ、そういった展示の中に1点書の展示があるんですけれど、これの軸は何でしょうね。これは、
まあ、他の掛け軸と見比べると全く構成が違うと言いますか、
ね、反対ですな。はい、
描相と言いまして、表層がですね、はい、桜の絵が描かれているという
。そうなんですよ、桜が全面に描かれた上に書の作品が表層されている。はい、ずいぶん凝ったもんだなと思います。
非常に凝ったものでして、まあ、ここに書いてあるメモのところにもですね、笹部さんが、まあ、自慢の一品が増えたわけであるというふうにしてますので、ね、やはり笹部さん自身ですね、非常に気に入っていたんだなと。
ねえ、そう言って思わずも私の自慢の一品が増えたわけであるとわざわざ書いていらっしゃる。まあ、そんな作品も一緒に出ていまして、その横には随分これ目を引きますね、小袖がかかってるんですね。吉野山という名がついてるんですが、本当にもう全山桜が埋め尽くしているという感じを城の、城が地になった桜の門の模様の小袖ずっと立派に飾られていますね。紋付きですな。そういう展示の一角に実はちょっと気になるものがあったので、これだけは拝見したなと思ってやってまいりました。これ小刀やと思うんですけど、小学校の時に鉛筆削るのに僕らが使ったような小刀、なんかそやけどそんなもんじゃないで綺麗やろっていう風な飾り方がしてあります。これ何か意味があります。
そうですね、これがまさに笹部さんのコレクションらしいものだなというふうに私は思っているんですけれども、はいはいはい、これは切り出し刀と言いまして、
はい、
この刃物をですね、まあ、切り出し刀を使ってですね、桜の枝をまあ切って、うん、継いだりするときにまあ使用していたということで、でこれを作ってる刃物の職人さんが千代鶴これ秀という人でして、まあ、この人自身がまあ非常に有名であると。でこの人がこの千代鶴さんが作ったですね、切り出し刀 を使っている人も笹部さんと、あと東京のですね平尾彦太郎さんという、まあ、元はあの水戸徳川家の出入りの植木職人の人で、盆栽の世界では非常に有名な人なんですけども、笹部さんも随分習われたような人でして、この2人に限られるということで、非常に貴重な作品ですね。
なるほどね、
美術品としてもそうですし、やっぱり実用も兼ねてるというところ
です、ね。まあ、笹部さんにしたらこう実用として、はい、このよくあの使いやすい小刀としてお使いになってたということなんでしょうけど、本当に美術品としても、あの美しいものとしてね、これ鑑賞に耐えられるものでしょうね。
そうですね、
はあ、そういうものまできっちり展示してくださっている。あとはこの笹部さんの資料の中でもちょっと、あ、これはちょっとご紹介いただいとかないかんと思いますが、何かあの笹部さん本を出していらっしゃるいくつかありますよね。
そうですね、あのご自身が自叙伝で出された桜男行状、まあ、これも桜男と言ってるんですけど、
はいはい、
まあ、この本をですね読みますと、非常にですね、はい、桜男笹部慎太郎さんがいかにですね桜を愛し、そして人生を捧げてきたかが分かるような作品になっておりますし、またそれを読んでですね、
はい、
小説家の水上勉さんがですね、感銘を受けられて桜森というですね作品ができたという、そういう経緯もございます。
笹部さんと水上さんがサシでお酒を飲みながら語っていらっしゃる大きな写真がこう飾ってあります。まあ、そういう場面があったわけですな。
そうですね、あのハリハンで、
あ、これハリハンなるほど、これは西の宮やね。そうですか、ハリハンでお酒を飲みながら話をされて、水上さんはそれを小説のあれにされたという。
そうですね、
なるほどね、そういういきさつなんかここでは資料を通じて全部わかるようになってます。いや、なかなかこれ笹部さんの一生というのは桜に、まあ、捧げた一生みたいな感じですけれど、まあ、それだけではなくて、その中身がすごいという、ただただ桜とお付き合いしただけじゃなくて、本当にあの後世に残るような大きな業績を残されたし、それからまた集められた資料も本当にたくさんあって、みんな美しいものということで、あのいつも毎年少しずつ見せていただく展覧会をやっていただいております。今年はある桜男の物語というタイトルで、桜と歩んだ笹部慎太郎の展覧会、学芸員の大浦さんにさまざまな場面について解説をしていただきながら拝見することができました。西宮市内にお住まいの方、あるいはそれ以外の方でも、今年の花見を楽しまれた方、この美しい桜は誰がどうやって守ってきたんやろう、ちょっと興味のある方は博士が記念酒造博物館においでになって、笹部慎太郎の一生をぜひ資料でご覧いただきたいと思います。大浦さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。